キャッチザドリーム。
皆さんこんにちは、坂本晴之のプロの流儀始まりました。メイン MC の坂本晴之です。
はい、そしてアシスタントの玉木ゆかりです。よろしくお願いします。さてこの番組は専門家の方をお呼びしてお仕事へのこだわり、仕事の流儀をお聞きする番組です。はい、ということで、はい、もう5月も
終わりですよ。
あっという間でしたね。
梅雨になりそうかと思ったら一挙に夏になっちゃいましたね。初夏の感じですよね。
今日なんか7月の暑さって、はい、
ですよね、
ね、はい、言ってますもんね。うん、でも、はい、2021年、うんうん、もうすぐ半年終わるぐらいになってきちゃってるんですけども、はい、坂本さんは何かこう、はい、なんかこう決めてやったぞみたいなものとかってあったりしますか？
中華街に道場を作るって決めたので、
はい、
絶賛探してます今。
おー、はい、
先週もちょっと物件を見にブラブラとしてきまして、
なるほど、
結構いろんないいところあるんですね。
こだわりとしてはどういったところが、
槍を振り上げてもですね、天井に刺さらない
槍？
槍
なるほど、はい、そっか、はい、そっか、太極拳だとその槍を使った、
そうそう、武器使うんですよ。
あ、そうなんですね、はい、それもやっぱりこうゆっくり動きながらとかなんですか？
まあ、鍛錬でやるのはあるけど、まあ、武器は普通の動きですかね。
へー、そうなんですね。
はいはい、面白いですよ。
面白いですね、はい、でもこだわりいっぱい詰まった、
はい、
ね、道場が見つかる、
できるという
、いや素晴らしいですよね。
はい、
はい、ということで今日もですね、あの素敵なゲストに、はい、あのこだわりをね、はい、お聞きしたいなと思ってます。今日は、公認会計士の畑中和正さんにお越しいただけるということで、はい、この後ですね、はい、お話を伺っていきたいと思います。お楽しみに、はい、はい、それではまずは1曲お聞きください。ジャニーで Don't Stop Baby。この番組は夢が目標に変わる場所、大森動画工房の提供でお送りします。それでは改めましてゲストをご紹介いたします。公認会計士の畑中和正さんです。よろしくお願いします。はい、こんにちは、
よろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、なんかあれですね、こうやってラジオを挟んでとかいうか話すとちょっと緊張しますね。
いや、もう心の底から緊張してますね。いや、太極拳の先生なんですよ。
はい、そう
です。太極拳の道場で僕も横浜支部で一緒に練習して教えていただいてる身なので、
はい、
緊張この上ないですね。
ありがとうございます。普段は先生と呼んでいただけないんですけど、うちの妻がやっていて、は大吾先生と呼ぶんですけど、はい、僕は坂本さんと呼ばれてるんで、まあ、多分そんなに緊張してないと思うんですが
師匠みたいなポジションですよね、坂本さんはね。
うちの嫁がね、
うん、はい、でも緊張しますよね。
でも今日はわざわざありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
はい、簡単にね、あの畑中さん今お仕事どんなことをされてるか、
はい、
いいですかね。
はい、まあ、あの公認会計士なんで一応会計業務というのもやってます。うんうんうん、あともう一本あの他の方と違うのは不動産業務というのも行ってます。うんうんうん、で会計業務は会計監査と会計コンサル、うん、で不動産も不動産コンサルと不動産賃貸業、
なるほど、ま
あ、大きくこの4、あの4区分なんですけど、大きくは2つ、会計不動産の仕事してます。
うんうんうん、でもおっしゃる通りね、あの会計士さんと不動産っていうのは、まあ、珍しいといえば珍しいと思うんですけど、うん、なぜそんなねお仕事をされようと思ったんですかね。
そうですね、これ結構いろんなところで言われて痛いんですけども、うん、正直結果論なんですよね。
なるほど
結果論なんですよ。
はい、
うん、今考えて笑えるんですけども、子供の頃って僕先生になりたかったんですよ。小学校の先生になりたかったんですよ。なんですけども、大学卒業してなったものが半導体製造装置の営業マンやってたんですよ。
全く違いますね。
全く違うんですよ。うん、でまあ紆余曲折経て会計士も独立、会計士になって会計士独立後も一番最初やりたかったのは企業コンサルやりたかったんですけども、まあ、これもうまく全く儲からずすぐ辞めちゃったんですよね。っていうようにいろんなこと最初いろいろなんでこれやってるのかなっていうのはあるんですけども、
はい、
結果論として今の仕事をしてる。でただそこを面白いなと思ったら、今は不動産で独立して起業したい人をサポートする先生なんですよ。
おー、なるほど、なるほど、な
るほど。あ、結びついたって、う
ん
う
んうん、先生にたどり着いたんですね。
あ、なりたかったものになったんだ。
はい、
でやっぱ散々道に迷ってやっとと困ってきたんですけど、うんうんうん、自分自身でなりたいものとかこうなりたいとか可能性っていうのは諦めなかった。山って頂上はあるけど登り方は気にしなかったんで、うんうん、あの結果論としてこうなった っていうのが正直なところです。
なるほどね。まあ、やめなかった、突き詰めていったってことですか ね、
うん、
な
ね、諦めなかったっていうのが多分正しかった
かな。諦めなかった
んですね、
大事、うん、はい、
まあ、でもね、やっぱりお話聞いてると不動産の話とかやっぱり僕もね興味持って何回も聞いたことあるんですけど、うん、今やってるお仕事のこだわりとか日々大切にしてることってどんなことなんですかね。
そうですね、もう結構あの会計も不動産も多岐にわたっちゃってるんで、うんうん、あの一つだけもう抽象度上げて一つだけ言うとすれば、自分のリソース、
うんうんうん、
この、まあ、経営者のリソースって大きく4つ、思考領域、メモリーと呼ばれているものと時間とお金と労力だと僕考えてるんですけど、はい、この自分のリソースの使い方っていうのにとことんこだわる、
うん、
ここにもう自分の仕事のこだわりっていうのは置いてますね。
うん、使い方っていうのが面白いですよね。リソースの使い方、あのその思考領域をどう取るかとか、時間どう取るかとか、お金労力っていうのはどう、まあ、お金だったら稼ぐかなって思ったんですけど、その使い方にこだわるってまたちょっと、ね、普通っていうかね、いろんな方と一般と違う見方なのかなと思うんですけど、
うんうん、そうですね、まあ、あの一番そこら辺大きく変わったなと思うのが、うんうん、あるタイミングから自分の幸せってなんだろうって考えるようになったんですよ。で、自分の幸せって、僕の幸せは好きな人と一緒にいられる世界なんですよね。
うん、
それを常にいられる、でそういう世界観がすごい自分で好き、もう自分の幸せは人から来る、
うんうんうん、
なんですけど、じゃあこの幸せを維持するためにはどうすればいいかというところで、
はい、
いかに自分のリソース、さっき言った4つをうまく使ってこの幸せを維持するかっていうふうに考えるようになった。
うんうんうん、
あのさっき自分の仕事っていうのは会計と不動産なんでいろいろあって結果論なんですよなんてあったんですけども、うんうんうん、もう仕事って自分の今の幸せを維持するための手段って考えてますね。考えるようになったっていう方が正しいですかね。
なるほどな。今のね、先生という立場からその不動産 の、 かあの、まあ、生徒さんがいらっしゃるわけじゃないですか、うんうん、この幸せを維持するためにその人の幸せを持ってということなんですけど、うん、どんなことをこうお伝えするような心がけとかをされてらっしゃるんですか。
そうですね、やっぱ自分の好きなこと、うん、得意なことでは忘れないようにっていう話をしてます。あの好きなことと得意なこと両方忘れないようにと、
うんうん、
例えばあのいろんな方で不動産やる方でスーパーカーが大好きって人いるんですよ。
スーパーカー、
うん、スーパーカー、
あ、高級なね、
高級車、
はいはいはい、
あれに乗ってるだけで大幸せだって人いるんですよ、
うんうん、
はあ、そっか、
なったらばそれはそれでいいんじゃないって思っちゃうんですよね、
うんうんうんうん、
その幸せを維持するためにどうすればいいか、
うん、
で僕の場合はもう人なんですよ、うん、もうこの人と一緒にいたいと思う人と一緒にいられればそれで幸せ、
はい、
今幸せなんですよ。でその時に自分で何かし、あの会った時にいいよ、はい、いいよって言える、
うん、
まあ、例えばあの玉木さんが、
はい、
そうだな、お腹空いて鉄板焼きが食べたいとか
、はい、
今日はマグロ、しかもマグロね1本食べたいと、
食べたい、
うん、あのもう切り身じゃないと1本食べたいんだと、
1本食べたいですね
と言われた時に、
はい、
あ、どうにかしますよと言えたらそれはそれで楽しいですよね。
確かに、でもだってマグロ1本でも大イベントですよね
もう
壮絶なイベントですよね、まあ、正月にね、やるやつですよね、
うん、そうですよね、うん、確かにそうなってくると、うん、やっぱね、いろんな人も巻き込んで一緒に楽しい時間を過ごせるようになっていきますよね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
いやでも幸せを人に与えるお仕事、それを意識されてるってすごいことですよね。やっぱ自分にこうね、利益がないとなかなかっていうのがやっぱり先に立つと思うんですよ、普通はね、
はい、
なんですけど、その中で相手のためにっていうのはすごいしなと思うし、あと思考領域、その自分のリソースの使い方っていうところをこうそれに割いてるんですもんね。
そうですね、まあ、あのかっこよく言ってますけど、嫌なやつのこと考えたくないんですよ嫌なこととか考えたくないんですよ。もうそこに思考をはべりつけるのはもったいないんですよ、自分の人生で。だったらもうそこは忘れようと。世の中いろんな人いるんで、
はい、
僕の幸せ人だとするならば、
うんうん、
まああの合わない人っていっぱいいるんですよ、
うんうん、
そこは気にしない、
気にしない、
自分と会って一緒にこの人と一緒にいられるってし、あの幸せ感じられる人が一人でもいれば、
うんうん、
それでいいし、
うん、
その人がもう一人二人って増えてくればもっと嬉しい。
なるほどね。
坂本さんもやっぱりそういったところっていうのは
そうですね、そうそう、幸せって、うん、僕の人が考える幸せって一番近づく方法って、
はい、
自分の好きなことを仕事にするか、
うん、
自分の好きなことのために仕事をするかだと思うんですね、
うんうんうんうん、
で畑中さんは自分の好きなことが一緒にいたい人といれることですね、はい、そのために仕事をしてる、
うん、
僕は多分自分の好きなことを対極的に仕事にしてるので、うん、やってれば幸せですよね、
うんうんうん、
だからその日々の生活というかやってることがそのまま直接ね幸せに結びついてればいいですよね、うん、畑中さんは不動産を使っていろんな、教えることで、でそれ伝えてるのは それぞれの方が不動産というツールを使って幸せになることを教えてるっていう感じですよね。
そうですね、コンサルだとそれぞれの幸せを実現するため、うん、幸せまず決めようって言い方します、
うんうん、
考えようって、
はい、
でそれを達成するためには不動産賃貸業って優れてるんで、
うんうん、
それをじゃあどういうふうに使えばいいですかねと、
うん
うん、そっか、今幸せを決めましょうまずはってなんか初めて聞いたぐらいの衝撃がありました。
おー素晴らしい、
うん、
でも忘れがちですよね。
忘れがちです ね、
売上上げようとかね、
はい、
なんかで有名なとか、ね、
あそう、先にやっぱ自分の欲の方が先になって、
うんうん、
それが結果幸せかってまた別問題ですもんね。
そうそう、で多分、ね、自分の欲って思ってるものって自分の欲じゃないんですよね。多分本当の欲って幸せになりたいことなんです皆さん、
うん、
だけどなんかこう外から言ったね、
はい、
こういう生活が起こりたいとかで、スーパーカーに好きな人は本当にそれが幸せだと思うんですよ、
う
ん、僕スーパーカー買ってもあんまり幸せな感じしない、
う
ん、だけど、ね、年収いくらになってこういう高級車に乗るっていうのが幸せって決めちゃってると幸せになりたかったりするので、
はい、
やっぱりですね、畑中さんがおっしゃる通り本当に何が自分にとって幸せなのかなっていうのは重要ですよね、
うん、本当に強く思いますね、
うん、
なんかもうたまたま不動産賃貸業っていうのが、はい、人と一緒に仕事する仕事なんですよ。自分一人でできない仕事なんですよ、うん、でたまたまいい人たちと出会えていい関係ができてそこがまたたまたま楽しかったっていうのを、
うんうんうん、
まあ、そこら辺の相乗効果も出てますね、
うんうんうん、
なんか一個を決めたって感じですよね畑中さんの中で、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですよね、
うん、
でもそのたまたまっておっしゃってらっしゃるとこアンテナ立ててるし、
はい、
絶対選んでますよね好きな人ね、うん、
きっとね
間違いない、ま
あ、だからここにいるんですけどね、
うん、ありがとうございます。
そして畑中さんの中で好きな人と一緒にね楽しく過ごすっていうのが一番のこだわり
そうですね
なってるんですね。
本当その通りですね。
うん、ぜひこれからねどんなことを、
ね
ね、されていきたいのかなっていうのが気になるんですけど、
はい、いや結構よく聞かれるんですけども実は今僕結構幸せなんですよ。
あら、
なんで、うん、将来なんかもっと大きな幸せだって考えあまりないんですよ、
うんうんうん、
将来も今の幸せを維持できれば、まあ、それでいいやと思ってるんですよ、
うん、
って言われるとなんかみんなそうなのってよく言われるんですけどもただね分かってない人がいるんですよ。大体そうなのっていうのは30代の人なんですけど40代超えて分かるんですよ、
はい、
現状維持するためには努力が必要なんですよこれ肉体的に分かってきたんですけど
あそれ激しく同意します
だんだんね体も疲れてくるしみたいなのあるじゃないですか、
はい、
同じで、
ね、
好きな人たちと一緒にいるためには、うん、僕も努力が必要なんですよ。
なるほど。
相手が畑中と一緒にいてもいいよって思ってもらえるぐらいになる努力が必要、
うんうん、
なら自分自身の成長っていうのはそのために頑張ります。現状維持するために頑張ります。
そのための太極拳
そうそうそうそう。
ありがとうございます。
例えば今40代の肉体って話したんですけど、まあ、一番肉体的に辛くなって始めたのは太極拳だし、
はい、
でカラオケ苦手なんで、はい、よし歌うまくなってやってみようと思って、ボイトレを始めまして。
そうですね、う
ん、で今まで無関心だったものファッションとか、
はい、
本当無関心だったんでこういうところに今まで無関心だった分野にチャレンジする、
うんうんうん、
で仕事の方も今まで中古メイン中古の不動産メインだったのが新しい新築目の不動産の方に走っ、うん、チャレンジしてみるなんてやっぱ楽しいんですよね。いろんなものの幅が広がっていくと、
うんうんうん、
そうですね、うん、いや楽しいですよね。やっぱり幅が広がるってそれだけ人生が豊かになるってことですもんね。
そうですね。玉木さんがマグロ一本が欲しいって言った時にいいよって言えるようになれるようなんですからね。本当
かっこいいめちゃくちゃかっこいいですよね坂本さんこれね
も気がついたら今先生がまた目の前にいたんですね。
人そうなんですよ。
なるほど。
今なんで今日緊張してるかというと、環境圏の玉木先生、環境圏の玉木先生がいらっしゃって、ボイトレの玉木先生がいらっしゃると。
そう、実はね、あの、うん、ボイストレーニングで、ね、今お伝えしてるんですよね、私からは。
非常に今こう正座ですね。
いや
聞いてる方みんな、あの、分かってらっしゃるかもしれないんですけど、リスナーの方も分かってらっしゃるかもしれないんですけど、正座いや話すすみません。
不動産業自体もまた新たなチャレンジみたいなのがあるんですかね。
そうですね、うんうん、今まで中古、さっきもちょっとお話したんですけど、うん、中古メインで行ったのは、うん、都内の新築のをめあのやってみるとか、うん、あと高知の方でも新築やってみるなんて、うん、新しい方向でもやってみてます、うんうん、
そこでもやっぱり新たな出会いみたいのができてくるんですかね。
そうですね、きっとできてくると思ってます。そこはもう信じてるというか、僕展開型なんで
展開型、
うん、
広がっていく、
うん、先をこう決めたらもうその通りやらなきゃいけないっていうよりも、軸だけ決めて、まあ、あとはどうにか、さっきの話じゃないけど、うん、ちょうどいい一つなんで、登り方はどうとでも登れるんで。
そっか、登山の道は一本じゃないってことですね。
そういう感じですね。
そっか。いやでも本当ね、お話聞いてると畑中さん本当多分いろんな人に出会っていって、なんかいろんなものがどんどん広がってきてらっしゃるんだろうなっていうのすごく感じましたね、
う
ん
う
ん、
そうですね、まさしく本当にね、展開されてる感じですよね。
ね、うん、はい、ということで、うん、まだまだお話いっぱい聞きたいんですけども、はい、なんか坂本さんから聞き足りないこととかありますか。
いや、僕はね本当に興味があるのは、人といるのが幸せって、一緒にまあね、一緒にいたい人を探すのが幸せで、決められたのって非常に素晴らしいなと思って、うんうん、なかなか自分の幸せってね、決めで、
うん、
難いですよね。
そうですね、
玉木さんとかありますか、これが幸せとかって。
私は、うん、なんだろう、のんびりしてる時がもう本当幸せです。あの、いろんな本当にそれこそ好きな人に囲まれてとか、その人たちがいるっていうのが大前提で、お家でのんびりしてる時は幸せ。はい、ということで、ね、もうそろそろちょっとお時間になってきたので、はい、ここでまた一曲お送りしていきたいと思うんですが、畑中さん今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
それではここで畑中さんからのリクエスト曲をお送りいたします。アドでオド。
小さな会社の儲ける力を育てる、スマイルマネージメントオーディットシステムの小野沢十一税理士事務所もプロの流儀を応援しています。
はい、ということで、
坂本さん、いや
今日はですね、公認会計士の畑中さんに、
はい、お願いしました。
話をお伺いいたしましたが、はい、なんか幸せっていう言葉がキーワード
キーワードですね、
でしたね。
改めて考えたいですよね、何が幸せかとかね、
うん、そうですよね、うん、本当さっき不意に聞かれて、玉木さんの幸せって言われた瞬間に、あ、なんか意外と大それたことがしたいわけではなく、ただ本当日常があって、その中でなんかのほほんと過ごせるその時間があること、
うんうんうんうん、
ずっとそれだと多分飽きちゃうんですけど、うん、その瞬間の時間が取れるっていうことが幸せだな私って感じました。
でも多分そうで、幸せって状態じゃないですか、うん、だから物とか環境とかではなく、うん、どういう状態に自分がありたいかってことなので、
うんうんうんうん、
それが気づくとね、
うん、そうですね、
ですよね、
うん、そうで、やっぱりこう維持をするっていうことも大事っておっしゃってたじゃないですか、う
ん、いやね、現状維持のための成長って画期的な
そう、うん、そうですね、
確かにね、その前行ったら流されてね、どんどんどっか行っちゃいますけどね、
多分流されてると、うん、多分それ現状維持じゃなくて尻すぼみってやつです
よね。そうですよね、う
ん、でも現状維持をするためには多分心をちょっと上向きにしとかないと、
そうですね、
難しいですよね、
うん
うんうん、なのでなんかそこら辺も太極拳とつながるところってやっぱりありますか。
そうですね、まあ太極拳はあの常に右肩上がりなので、
そうだ、右肩上がり、
はい、右肩上がりなので、
うん、
はい、できたら右肩上がりでいきたいなと思います。現状維持って大変なんですよ結構、
はい、
ここにいなきゃいけないから、どんどん行ってた方が楽じゃないですか。
そうですよね、
っていうのも、
はい、
でもそうは言っても畑中さん、ね、成長してらっしゃるんで、うん、あの感覚的に現状維持、その今の感覚を維持してるってことで、
はい、
環境とかあり方がどんどん変わってるはずなんですよね。
そうですよね、うん、やっぱ変化は必ずしていきながらも、
間違いない
ってことですよね。いやー、すごい、私は本当幸せを決めるという言葉に感銘を受けました。
素晴らしい、ぜひ皆さんにね幸せをこう追求していただきたいですね。
そうですね、で次回なんですけども、
ファイナンシャルプランナーの野原亮さん
と
またね新しい本を出されたということで、その話、ゼロ円投資という話をちょっと聞きたいと思います。
お楽しみに。ということで、番組では皆さんからの感想リクエスト、坂本さんへの質問を募集しています。川崎 FM のホームページにあります番組へのリクエストをクリックして、番組名はキャッチザドリームを選び、メッセージ欄にプロの流儀とお書きの上お送りください。
はい、次回は6月22日火曜日14時にまたお会いしましょう。
この番組は全日本住建連盟横浜支部の提供でお送りしました。